皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月11日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は欧州の未来です。ギリシャの問題ですけれども、一旦その政府が金を出すと、90兆円ですか、決めたんですけども、大体まだ実際金はないんですね。各国政府も出すかどうか国民に問わなきゃいけないんで、まあ大体みんなノーですわね。で、やっぱりこれ途中でこんな救援やったって、またこれ不良債権は財政赤字なくならってないんですから、また下がってくる。だから結局、売り方にみんな金持ってかれておしまいなんじゃないでしょうかね。いや、やっぱりなんかその金融バブルが崩壊した後の姿というのは、どの国も全く同じですね。90年代の日本のお粗末さをですね、そのままなんかやってるところがありまして。ですからまあ本当になんか、建て替えってこういうやつなんだなと思うんですね。みんな同じようにこのぶっ壊れていくんですね。これだけなんか日本の失敗の経験があるのにですね、また同じような救援なんかやるわけですからね。まあこれで、しかし、次は今度は欧州各国内が割れるでしょうね。今回は一応27カ国みんな協調して支援するということになりましたけど、今度は中が割れるんでしょうね。から国民と政府が割れて、結局はバラバラということなんじゃないでしょうかね。まあそれにしてもやっぱりこの我々はまあそういう目の前の崩壊のこと以上にですね、まあこれ欧州の未来、あるいはその先の世界ということを考えなきゃいけないと思うんですね。やっぱりこのなんだかんだ言いながら、この近代以降の時代はですね、ヨーロッパの時代だったわけでありまして、その今アメリカはヨーロッパの親戚だと思えばですね、まあとにかくヨーロッパが動かしてきたわけですね。で、その要はギリシャですよ。ギリシャ文明を元にする国が EU ですから。ですから、ギリシャ文明というふうに言えばですね、それはアメリカもヨーロッパもそれからロシアも入るんです。で、今これ3つともみんな大変ですね。ロシアはやっぱ軍事的にもですね、イスラムテロで相当やられてきてますから。まあ、これで中東戦争が起きればロシアまた出てくるでしょうけどもね。しかし、その、まあ、このままロシアの時代が来るということは、それは全くないんじゃないでしょうかね。そうなるとやっぱりヨーロッパっていうのはだんだんこれからですね、本当にその勢いを失っていく。で、未来はどんな風なんだろうなとこう考えてみるとですね、やっぱこの北半球と南半球でこう合わせ鏡のようになってるもんだと思うとよくわかると思うんですよね。北半球にあります、例えば日本はですね、アジアの経営をやってましたよね。だから日本っていうのはやっぱりなんかこうアジア見てるとよくわかって、まあアジアも発展してきてはいますね。いろいろ問題ありますけども、なんかその日本の後を追いかけてる部分もある部分はこうあると。だからまあ日本とアジアの関係っていうのは、まあどっちが先に走るかっていうような感じに今のところこうなって動いてるんだろうと思うんですね。しかし例えばアメリカを見るとですね、北半球のアメリカ大陸と南半球のアメリカ大陸見ると、私いつも思うんですけども、南半球の方は、アメリカから正義という言葉を抜くと南半球になるような感じがするんですね。ジャスティスという言葉を抜くとですね、なんか南半球になると。なんかもう南半球のアメリカ大陸ってのは、一見非常に陽気なように見えるんですけども、ものすごいとこですよね。もう力ずくでやりたい放題が何でも通っちゃって世界ですね。西部劇にもありますよね。アメリカ国内でなんかやりたい放題列車ごとやってて、で、うまくいかなくなって南米に逃げるって話がありますよね。あるいはその、ナチスドイツのですね、残党が南米に逃げてたって話があって、だからこの南米っていうのは、実はなんか本当にその、強い者勝ちのやりたい放題がですね、未だに通ってる場所なんですね。だからアメリカというのはそれでもまだなんか市民の意識と言いますか、ジャスティス、正義に対するものの考え方がありますから、まあそれはいいんでしょうけども、まあそれもだんだん崩れてきてますけども、それ引き算しちゃうとですね、残るのはその中南米の混沌みたいな話で、で、社会主義政権がもうどんどんできてますよね。やっぱりあんまりその搾取がひどいんでですね、革命が起きるわけですよね。 で、革命が起きると資本家が逃げる。で、資本家が逃げるから革命政権を持たない。だから挫屈する。で、またさらに大混乱が広がるという。なんか本当にこう、なかなかね、未来が見えない姿がこの南米にはありますね。だからアメリカっつうのは、これからどうなるのっていうと、なんか南米みたいになってくんじゃないんですか？やりたい放題になってきちゃってね。まあ、そうならずに市民の力がある程度支えていく場所もあると思うんですよね。州によってはですね、まあ、田舎の州なんかをうまくいくかどうかわかりませんけども、まあ、とにかく、なんか、やっぱり平和と安定をですね、狭い地域で、この確保していくっていうところもあるかもしれないんだけども、まあ、しかし、連邦政府がこれ壊れていくんでしょうから、で、しかもそれ、国民が騒ぎ出して企業もですね、衰退していくでしょうから、ね、多国籍企業が衰退してくれば、アメリカもイギリスみたいになっていきますよね。ねえ、アメリカとイギリスってのはやっぱりこれよく似てますもんね。アメリカはイギリスの後を追っかけてんじゃないんですか？そうなってくると、まあまだ、かろうじてジャスティスがあるうちはいいですけど、ジャスティスなくなったら、それは南米みたいになっちゃいますよね。で、ヨーロッパってあれやっぱアフリカじゃないですかね。ヨーロッパ人のこの文明っていうのは、本当にこの光と影がものすごく強いですよね。昼間のヨーロッパと夜のヨーロッパみたいなのがあって、なんか本当にこのものすごい恐怖に怯えながらこの生きてるところがあって、ものすごく不信感があって、だからものすごくこう人を疑い深いところがあって、秩序に対するしかし、なんていうのかな、思い入れと言いますか、秩序に対するしがみつきは誰よりもこの強いところがありますよね。非常にこのねちっこいですよね。で、アフリカってのはこうヨーロッパがずっと手を入れてきたところで、ヨーロッパ人のやりたいようにやってきたのがアフリカですもんね。だからアフリカのあの大混乱と搾取のこの形態というのは、あれがやっぱりヨーロッパの本音でしょう。だからヨーロッパがこれからですね、本当にこの、ね、いろんな意味で崩壊、バブルの崩壊で、その国力が衰退していったら、あれはアフリカみたいになるんでしょうね。だからあんまりこの人が近づけないような感じにもですね、なる部分が出てくるんじゃないんでしょうかね。だから本当にですね、この世界を見ておりますとね、この500年間ぐらいの欧米のその世界統治というのはですね、まあそれが行き詰まって崩壊していった時にはですね、まあ相当ひどいことになるんじゃないかなと思うんですよ。ね、今の欧州のことで言えばですね、とにかくアフリカの統治は民族を競い合わせて、植民地支配やってましたよね。だからその民族対立だけはいつでもあるわけですよ。しかもそれがその経済がおかしくなったら、ますます表に出てきますよね。排外主義的なもので。例えばもう今でもハンガリーなんかそうですけども、やっぱり未だにこの、ね、ネオナチなんかすごい台頭してるでしょう。オーストリアもそうですよね。で、やっぱり国際金融資本にですね、金を取られた、ユダヤ人にやられたという話をしていて、まあそれは間違っちゃいませんでしょうからね。だからそれでもとにかくね、排斥してしまえと。いうことで、いわゆる本物の民族対立を自分たちで始めちゃってますよね。で、ベルギーも南北がですね、まだ揉めてるし、それから、スペインだって独立運動が、ありますしね。とにかくみんなどこ行ってもですね、あら、民族対立ですよね。だからその近代という時代こそですね、まあ、近代行ったって例えばドイツやイタリアなんかもう今世紀、20世紀に入ってからですよね、本格的に一つの国になってったのは。それまではとにかくバラバラなわけですから、だからこのバラバラなヨーロッパというのをですね、まあとにかく力で一つにしたというところまでは良かったんですけども、さあこれからは大国であるっていうことがですね、本当に価値あることなのかという議論がこれは出てくるはずなんですね。やっぱりこの21世紀っていうのは分散型の世の中ですから、そうするとやっぱり大国であるっていうことのデメリットっていうのはかなりあるんですね。で、ヨーロッパの場合はその辺はですね、そのやっぱり上手にバランスをとってやってんでしょうけども、まあその政治のバランスがですね、これどこまで持つかですね、今回のバブルの崩壊で。これ本当にですね、ヨーロッパって政治が崩れていく一瞬で崩れちゃいますから、一次大戦、二次大戦の時もそうですけども、あるいはその前の100年戦争の時とかですね、全部そうですよね、もう一瞬で崩れてね、一旦崩れたらですね、元を戻すのすごく大変なんですね、ヨーロッパってところは。だからそうなったらもう本当にその、ね、アフリカみたいな状態になっていっちゃいますから、ヨーロッパもなかなかこう近づけませんわね。やっぱりこの大きな歴史の転換を我々は目の前で見てるんだと。 まあ、そういうふうに考えないと、ここは全く理解できないような状況になってんじゃないんでしょうかね。ユーロについてもですね、もしあれ本当にユーロを残そうと思うんであれば、やっぱり国民国家は解体するしかないですよね。国民国家の上にユーロが乗っかってるとね、それはもう無理だと思いますよ。とにかく利害対立がものすごくひどいわけですから、やっぱりいつもこう主導権争いが出てきますね。だからこれ国民国家ってのを解体しちゃって、ヨーロッパをもうとにかく政治的に小さな地域に分けちゃって、その地域の、まあ連合体で EU があるっていう形にしてね、通貨は地域通貨と、それからユーロの2本立てと、国民国家の通貨はもうなくしちゃったんだけど、今地域通貨ないですよね。で、だからこれを地域通貨を作って、地域通貨に為替レートを設けてユーロの2本立てぐらいするとですね、今度は安定するんでしょうけども、逆にそうなると今度は、ね、通貨暴落した地域はそのまま、民族離散ということになりますから、やっぱり昔のヨーロッパ戻っちゃうんだね。だからどんな形でやるにしろですね、一旦これ昔のヨーロッパ、民族の攻防のヨーロッパにですね、戻らないとですね、次がこうなんか開けないんじゃないんでしょうかね。それはやっぱり平和を前提にしました今の経済システム、金融システムと相入れないところがありますから、これやっぱり相当巨大なものに来ると。したがって日本もはじめとしたですね、世界各国は、やっぱり欧米のですね、いろんなシステムに依存しない形で、やっぱり生きていくということをですね、こう正直なところをまあ考えていかないと、ここは持たないんじゃないかなと思うんですね。それはものすごく大きな変化で、世界秩序がですね、縦から横になるわけですよね。大国に頼るという、まあ、国連の5つの常任理事国に頼るという、あるいはその上にアメリカがいるとかさ、そういう時代じゃないわけですから、全部フラットなんですから、まあ、そういう時代のシステムなんてのも全部横型だから、ねえ、そんな大きなそのエネルギーをかけて作れるようなもんじゃないし、だから本当に二国間の非常にアナログ的な、非常にこの、なんて言いますかね、まあ、デリケートなですね、システムになっていくんでしょうね。でもデリケートなように見えるんだけど、実際にはですね、いろんなシステムができては消え、できては消えするから、システム全体としては、こう安定してんでしょうね。だからなんつうのかな、そのやっぱり中小零細企業がですね、たくさん集まるような、中小弱小国家が世界中たくさん集まるような、まあ、そんな状態に一回戻ってですね、まあ、それでみんなで生きて、で、それぞれ生きていけないから、じゃあ共同してなんかやろうかという、まあ、本物のこの戦国時代の発想にですね、これからやっぱり動いていくんでしょうね。それを止めることはもう無理だと思うんですね。やっぱ私は今回その EU がこうやって大混乱になるのを見ててですね、いやー、これはもうやっぱり止まらないなと思いましたね。そのアメリカよりはね、多少その 経済的にいいところもあるんでしょうけども、しかしやっぱり今のシステムはちょっと難しいんでしょうね。ユーロを本当に残そうと思うなら本当に国民国家を解体するしかないし、国民国家を残そうというならユーロは解体するしかないし、まあ時代の流れから言ったらユーロを残して国民国家を解体するという方向なんだろうと私は思うんですね。そういうまあ世界で、じゃあ貿易どうやるかって言ったら、それ全部通貨一つずつ考え直しなんでしょうね。今度はこの通貨、あの通貨を使うとかね。だから自動的にドルとかユーロ使いますって話はならないんでしょ。まあアメリカなんかはもうね、こうなってくるとおしまいですよね。今回もなんかすごいドル不足起きてましたもんね。この混乱の真っ最中に。どっかやっぱりドルが足んなくて潰れそうなとこあったんじゃないですか。まあ、とてつもない赤字国だし、今や国内でもですね、テロやるぐらいですから、この間のタイムズスクエアのあの事件はですね、あれ、テロリストのお兄ちゃんのお父さんはあれ、パキスタンの空軍の、なんか偉いさんですよ。で、お兄ちゃん MBA 持ってるんですね。MBA がやった最初のテロだって言われてますけどね。まあ、なんかそんなことだからもう、パキスタンの戦争でしょ、あれね。だから結局もうアメリカも国内に火が入っちゃったんですね。イスラムとの戦いは国内の内戦になっちゃったんですね、もうね。だからあれはもう救われないな。だから早く手引いてくれいいんだけど、オバマもね、自分で決めたアフガン侵攻だから手が引けないみたいね。ロシアに頼って手引こうにもロシアもそれどころじゃなくなっちゃって、ダゲスタンなんかしょっちゅう爆弾テロあるしね。もうイスラムにやられちゃって、ロシアもなんか手が出せませんよね。 そうこうした間に今度イスラエルがいつ暴発するかわからないし、まあアメリカはだからもうちょっと抜けられないでしょうね。この自国の負のスパイラルからはね。一旦だから解くものを解いて、で、南米みたいに本当にこのジャスティスのない世界に転がる部分もあるし、まあ中にはまともに残るところもあるんでしょうけどもね。まあみんなそれぞれ人間模様が出てきますね。アメリカ人もね。どこでどうやって暮らすのかっていうことが本当に問われますよね。スモールアメリカに、グレートアメリカからスモールアメリカにこの軟着陸するのもですね、なかなかそれは容易じゃないなという感じがするんです。で、今回円が強くなりましたよね。なんか突然なんか87円95銭とか言って。だからやっぱりもう見りゃわかる通り円高ですよね。とにかく今世界で一番最後になんかお金が集まってくるとこ日本なんですね。だからまあ本当にね、政治をしっかりすればですね、あと経済をちゃんと立て直していけば、まあ日本も未来はちゃんとあるんじゃないんでしょうかね。今回4月末からですね、総合特区の話が出てきましたね。あれ大変素晴らしいと思いますよ。すべての施策を一箇所に集めてやる総合特区。一国二制度。日本の一国二制度で、これが21世紀のひな型だっていうものを一つ作るとですね、だいぶ日本も雰囲気変わってきますよ。日本はもう潜在的にいいものたくさんありますし、人もいますからね。結局日本を担う次のリーダーはね、あちこちにいるんですよ。アナログ的な力を持ってるすごい人って皆さんよく見るといるでしょう。あちこちね。そういう人たちをね、集めてくればいいんですよ。結局この時にね、乱世は下克上ですから、今上にいる人たちってやっぱりね、虚名で生きてんですね。中身のない名前だけで生きてんで、で、それを下から槍で突くとですね、それはもうみんな大騒ぎになっちゃうんで内戦なんで、そういうことはしないと。でも、いなくなっちゃうんだと思うんですよ。このままね、大混乱に耐えかねてですね、みんな消え果てちゃうんで、それが応仁の乱でしょう。京都の町で焼け野原になったっていう。だからいなくなっちゃうね。いなくなっちゃうから、やっぱこれなんとかせねばならんっていうんで、実力者がね、こう、出ていく。ちょうどこの重い石と軽い石をですね、混ぜて、お盆に乗っけて、お盆をトントントントンと叩くと、軽い石が全部上に上がってきますよね。あれと同じ原理だと思うんですね。こう、トントントントンとこう叩く。軽石と混ざった重い石が混ざった状態で、トントントンと皿を叩く、お盆を叩くっていうのがね、この大混乱ですよ。その結果としてね、軽石、すなわち、これからのリーダーたちがね、どんどん上に出てくるんだね。まあ、そういう、壮大なプロセスなんでしょう。で、ここにね、公銀をつけるといいといつも思うんですよ。もう財務省もですね、ほんとバカの一つ覚えでですね、消費税率上げる、消費税率上げると。消費税率上げるって言わないと出世しないようなところが今の財務省はあるんですね。本当は頭おかしいんじゃないかと思うんですけども、ちったですね、世の中とか少し見てみてですね。で、やっぱり平成版の日本工業銀行をね、作ったらいいですよ、財務省は。財務省が作るっていうか、財務省がそれしっかりセットアップして、世の中のすごい人たち呼んできて、産業のわかる人たち呼んできて、本物の工銀作ったらいいですよ。そうするとね、特区を、総合特区を政府で作る、まあ経済産業省なんか中心になって、まあでも経済産業省だけじゃなくて農水省も全部入れて、まあ役人だけにやらせるとまた難しいから、まともな人を入れて少しやったらいいと思いますけども、とにかく財務省の方は、工銀作ったらいいですよ。工銀セットアップして、ちゃんと人呼んできて、工銀の運営をすればね、総合特区と工銀で、これで新しい日本の形はできますから、まあそれ走らせていけばですね、まあ世界中大混乱になって、で、ヨーロッパもずっこけちゃって、しかし円だけは高いから、ね、もう輸出はできないでしょ？輸出止まっちゃうし、中国だってもうバブル崩壊ですから、もうこれは無理だよね。そうなると今度やっぱり日本国内で本格的な産業を立て直し、産業を作っていく、市場を作っていく、日本全体を変えていくっていう大作業をしていけばいいわけで、そのための特区と工銀を今作っとけばですね、大体それでいいんじゃないかと思うんですね。まあ、とにかく7月にですね、これ大きな政変があるんでしょう。どうせ選挙でね、民主党負けるでしょうから、その時が政変になってきて、まあ、その前後でですね、新しい日本をどうしようという動きがね、まあ、あちこちから出てくると思うんですね。まあ、今いろいろ新党が出てますが、まあ、新党だけではなかなか難しくて、政策がないでしょう。ねえ、なんかその、未だに新自由主義者なんかがですね、偉そうに政党を作ってですね、やってますけども、もうやっぱりなんか墓場から出てきたような話ですもんね。だからやっぱり政策ない政党じゃダメなんで、やっぱりいろいろと未来を考えて行動できる一般の人たちですね。本物のリーダーシップを持って、その世の中の実力者を、アナログ的実力者を統合できるようなやっぱり政治リーダーが出てこないと、 難しいし、やっぱり下克上時代ですから出てくると思うんですよね。まあそんな感じで日本をもう立て直していけば、まあ欧州がずっこけ、アメリカずっこくしていく中でね、日本の未来は見えてくるんじゃないかな。まあそんな感じがするんですね。中国なんかも株の下げ方激しいですよね。あれ、いよいよバブル崩壊したんじゃないんですか？ね、結局、まあ、その、アメリカ頼み、ヨーロッパ頼みっていうのはですね、中国にもできない時代が来たということですね。さあ、これから本当の行動力が試される時代だと思いますね。というところで、藤原直哉の日本と世界に一言、欧州の未来ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。